お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは一つの生贄の場所、神秘的なヤギ崇拝の罪、幕屋での生贄、そして血を食べてはならないという契約。今日の聖書の箇所はレビ記17章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記17章の学びに入りますが、レビ記は今日のクリスチャンにとって偉大な真理を明らかにしている書物です。文字通りには、これらのものはイスラエル民族に与えられたものであり、これらのことを行わなければならない理由はすでに過去のものとなりましたが、それでもこれらすべてには今日の私たちへの素晴らしい霊的なレッスンが含まれています。レビ記はたくさんの質問に答え、新約聖書への理解に新しい洞察を与えてくれます。レビ記の学びを通して私たちはキリストとのより深い個人的な関係に入ることができると思います。この章を前の章の付け足しの部分として取り扱う人たちがいますが、確かに連続性はあります。しかし取り扱っているものが違います。今ここでは生贄の一つの場所と血の価値が考慮されています。この章はアラノの行進とイスラエルが幕屋の周りに宿営を張った時期に直接適用されました。儀式的なことよりもむしろ倫理的な重要性と関係があります。食べるための清い家畜は幕屋でほふられなければなりませんでした。8節と9節だけが特に神様に儀式的な生贄を捧げることと関係があります。イスラエル人たちがパレスチナの地のあちこちに散らばって住むようになった後には、幕屋から1600キロかそれ以上離れたところに住む人たちもいました。その人たちが食料にするべき動物をわざわざ連れてきて幕屋でほふるというのは実行不可能なことでした。申命記でイスラエルが約束の地に入ろうとするとき、神様はこれらの指示を修正されました。そのことが申命記12章15節から16節に書かれています。申命記12章15節から16節。しかしあなたの神、主があなたに賜った祝福に従って、いつでも自分の欲するとき、あなたのどの町囲みのうちでも、獣をほふってその肉を食べることができる。汚れた人も清い人も、カモシカやシカと同じように、それを食べることができる。ただし、血は食べてはならない。それを地面に水のように注ぎ出さなければならない。神様はなぜこのような指示を与えられたのでしょうか。イスラエル人は、偶像に囲まれたエジプトから出てきたばかりでした。彼らはそれまでエジプトの偶像を礼拝していましたし、いつでも偶像礼拝に戻ってしまう危険がありました。彼らはエジプトの自然の神を礼拝していました。7節で悪魔と訳されている言葉は実際にセイリム、つまり毛深いものを意味し、ヤギを指しています。エジプト人はヤギの神、メンデスを礼拝し、ギリシャ人はパーンというヤギの神を礼拝しました。ギリシャ文学の中や絵画に、尻尾と角と蹄の分かれた姿で描かれているのをよく見ます。その後、中世のキリスト教がこの姿を悪魔と同一視しました。パニック という言葉はこの時代にできた言葉で、悪魔が引き起こす恐怖を説明している言葉です。このことからヤギの神パーンに捧げることがないように、イスラエルは幕屋以外の場所で動物をほふることが禁じられていたことがわかります。そしてどんな状況のもとでも血は食べてはいけないことを学びます。理由ははっきりと書かれています。血は命だからです。この背景には二重の理由があります。一つは、命は神聖なものだからです。動物でさえも不必要に殺してはいけないのです。そして二つ目は、血はキリストの犠牲を語るからです。血は贖いの手段であり、和解のシンボル、キリストの偉大な身代わりの生贄なのです。命は神聖なものであり、守られなければなりませんが、キリストは罪人が命を持つことができるためにご自分の命を与えなければなりませんでした。血と命とは同義語です。人は絶対に血を食べてはいけませんでした。でも罪の許しを得るためにはキリストの血を飲むべきなのです。それはキリストが流された血、つまり私たちが生きるようにとキリストがくださった命を信仰によって自分のものとするという意味です。私たちはもっとキリストの血を愛し、キリストの血を賛美し、キリストの血について話す必要があります。あまりにも多くの場合に、教会の中でさえも罪という話題を直接に扱いません。罪について話すことがためらわれる時にはいつでも、キリストのたっとい血が実際よりも軽く扱われることがその背後に続くのです。ある有名な説教者が何年も前にワシントンに来た時、お金持ちの老婦人が彼に近づいて言いました。先生は前の説教者のように血について喋りすぎないようにお願いしたいです。この説教者の返事はなかなか啓発的なものでした。ご婦人、私は血について喋りすぎるようなことはありませんよ。彼女は説教者を遮って言いました。それは嬉しいことですわ。そして説教者は付け加えました。血については、いくら喋っても喋りすぎることはありませんからね。それでは、レビ記17章の本文に入りたいと思いますが、レビ記17章1節から2節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。主が命じて仰せられたことは次の通りである。これから語られる指示は、モーセとアロンのためだけではなく、アロンの息子たちとイスラエル民族全体のためでした。今神様が民の個人的な生活に関わられることは明らかです。神様は清い動物と清くない動物を11章で分けられただけでなく、今彼らが清い動物を食べなければならないという規制を敷かれます。神様の民の生活は彼らの周りに住む異教徒の生活とは違わなければなりませんでした。これから見ていくように彼らは次の章である18章でもう一度そのことを聞きます。レビ記18章3節には次のように書かれています。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。レビ記17章の3節から6節。イスラエルの家の者の誰かが、牛か子牛かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に、主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人はその民の間から断たれる。これはイスラエル人が、野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、 また会見の天幕の入り口の祭司のところで、主に持ってきて、主への和解の生贄としてそれを捧げるためである。また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、その脂肪を主へのなだめの香りとして焼いて煙にするため。これは生贄の捧げ物の儀式のことを言っているのではありません。気をつけて見てみますと、これらの動物は神様の民のための食べ物であることがわかります。言い換えれば、神様は彼らが神様を夕食に招待することを要求しておられるのです。このことのゆえに、異教の神々はシャットアウトされました。もし彼らが夕食に子羊を食べるとしたら、彼らはその子羊をほふるために幕屋の入り口のところに持っていかなければなりませんでした。彼らは動物を天幕でほふらなければなりませんでした。こんなことが行われたのは彼らのバックグラウンドのせいでした。異教徒の間では肉を食べる前に偶像に備えました。神様は神様の民が遠回りをして偶像礼拝や霊的な暗闇や裁きに行くことがないようにバリケードを置かれていたのです。彼らがエジプトに住んでいた時、彼らは奴隷でしたが、エジプト人たちとちょうど同じように偶像礼拝者でした。神様は彼らが他の者たちよりも優れていたからあがなわれたのではありません。神様が彼らをあがなわれたのは、神様が彼らの叫びを聞かれたからであり、神様がアブラハム、イサク、ヤコブと約束をされていたからです。神様が契約をされるとき、神様はそれを守られます。彼らがエジプトで偶像礼拝者だったということは、エゼキエル書に記録されています。エゼキエル書20章の6節から8節。その日彼らをエジプトの地から連れ出し、私が彼らのために探り出した乳と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に入れることを彼らに誓った。私は彼らに言った。おのおのその目の慕う忌まわしいものを投げ捨てよ。エジプトの偶像で身を汚すな。私があなた方の神、主である。それでも彼らは私に逆らい、私に聞き従おうともせず、皆、その目の慕う忌まわしいものを投げ捨てようともせず、エジプトの偶像を捨てようともしなかった。だから私はエジプトの地で、私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らへの私の怒りを全うしようと思った。神様は彼らをエジプトの地の汚れた背景から切り取ろうとしておられるのです。彼らは動物を礼拝していました。そして血が流されることと肉を捧げることが偶像礼拝に使われたのです。第一コリント人への手紙の8章1節から13節と10章の1節から33節にあるパウロの命令の意義を理解するためには、この背景を理解する必要があります。コリント人たちは、偶像礼拝者で動物を携えてきて、彼らの偶像に備えていました。彼らは動物をそこに残し、肉は偶像の宮に持って行き、そこの肉屋で売られていました。その日の最上のヒレ肉は、異教の宮で買われたものだったかもしれないのです。異教の宮は地元のスーパーマーケットでした。新約聖書の時代にはイスラエル人たちはとてもよく訓練されていたので、偶像に捧げられた肉を買うことを拒否していました。回収した異教徒たちは偶像は何の意味もないことに気づいていたので、偶像に備えられた肉を食べることについて何も良心の呵責を感じることはありませんでした。でも偶像に捧げられた肉のことに関する考え方の違いのせいで、ユダヤ人クリスチャンたちは異邦人クリスチャンたちと食事を共にすることを好みませんでした。レビ記のこの章はお分かりのようにコリント人たちの背景を説明することができます。エルサレム会議で決定が下された時、ヤコブがグループを代表して次のように言ったことは注目すべきことです。使徒行伝 15章19節から20節。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて、汚れた者と不貧困と締め殺した者と血等を避けるように書き送るべきだと思います。神様は異邦人の信者に命が神聖なものであることを教えておられたのです。ヒンズー教徒やペルシャ人の間では食料のために動物を殺すことが今でも異教の礼拝と関わっています。実際イスラエルの子らはアラノでは食べる肉がほとんどありませんでした。ウズラの出来事がそれを物語っていると思います。食べる肉が全くなかったので彼らは叫んで、ああ、肉が食べたいと不平を言ったのです。古代の民族に肉がなかったのは本当ですし、今でも東方の国々では肉が足りません。実際肉がないので菜食主義の国もあります。食卓のための清い動物は幕屋の入り口で殺さなければなりませんでした。血はそこで注ぎ出されました。血は祭壇の上に置かれ、脂肪はなだめの香りの捧げ物として捧げられました。生贄は和解の捧げ物でした。動物の残りは持ち主に返され、彼が自分の食卓のために準備をすることができました。なぜユダヤ人の信者たちが、異邦人たちが異教の宮で買った肉を食べることに憤慨したか、これでお分かりいただけたと思います。レビ記17章の7節。また彼らが慕って淫行をしていたヤギの偶像に、彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。これは彼らにとって、世々を守るべき永遠の掟となる。この箇所のヤギの偶像という言葉は、英語では悪魔と訳されていますが、この説の悪魔という言葉、またはヤギの偶像は、文字通りには毛深いもの、またはヤギのことで、歴代史11章15節にも同じ言葉が使われています。第二歴代史11章15節。自分のために祭司たちを任命して、彼が作った高きところと、親木と子牛に仕えさせたからである。そのようにしてネバテの子ヤロブアムがイスラエルに罪を犯させたのです。これはパーン神に関するはずべき不道徳な自然崇拝を指しています。ですから神様はご自分のためにそんなことをしてはいけないよ。その動物は幕屋の入り口に連れてきなさいと言っているのです。それゆえに4節に書かれている厳しい罰があったのです。詳細は彼らが約束の地に入った時に変えなければなりませんでしたが、ここで教えられている原則は永遠のものです。このことは今日私たちが理解しなければならないとても大切なことです。彼らは偶像崇拝と猥褻な不道徳に戻る危険のもとに生きていました。そしてたった今、私たちも自然崇拝に戻ってしまうという危険性を経験しています。原始的な暮らしに戻ろうとする今日の傾向は、イスラエルが経験したものと同じようなものです。神様は彼らを守られたように、私たちをも偶像礼拝と不道徳から守ろうとしておられるのです。8節から9節。またあなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの家の者、また彼らの間の在留異国人の誰であっても、全焼かまたは他の生贄を捧げ、それを主に捧げるために、会見の天幕の入り口に持っていかないなら、その者はその民から断ち切られる。神様は彼らが動物を自分の食物のために持ってくるのか、捧げ物のために持ってくるのかについてはっきりしておられます。神様は彼らが動物を捧げ物として差し出した後に、それを家に持って帰って食べるということはさせませんでした。今この8節から9節では、神様は全焼の生贄として動物を持ってくることについて話しておられます。動物が生贄として持ってこられたのなら、彼らは全焼の生贄の定めに従って捧げ物をしなければなりませんでした。生贄のためには、ただ一つの場所が定められていました。 主はイスラエルの偶像礼拝を阻止されるために何度も何度もこのことを繰り返しておられます。これはイスラエルのうちに住居を構えた在留異国人にも当てはまりました。いつでも彼らは彼らのただ中にいる異教徒からの影響という危険がありました。異教徒を主のために勝ち取ることよりもむしろ異教徒のやり方の方に行ってしまう傾向があったのです。今日私たちもこのように言われています。第一コリント10章14節。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。第二コリント6章14節から17節。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ。これは教会に受け継がれた偉大な原則です。宗教、政治、結婚、仕事、そして社会生活の上で私たちはある線を越えて未信者と提携する危険があります。神様はそのことに対してご自分の御言葉の中に警告を発しておられるのです。10節から11節。またイスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。11節はレビ記の鍵となる説の一つです。命は血の中にあります。14節に同じことが言い直されています。これはすべての生贄の基本です。12節から14節。それゆえ私はイスラエル人に言った。あなた方は誰も血を食べてはならない。あなた方の間の在留異国人もまた、誰も血を食べてはならない。イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが、食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、そのものはその血を注ぎ出し、それを土で覆わなければならない。すべての肉の命はその血が、その命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命は、その血のそのものであるからだ。それを食べる者は、誰でも断ち切られなければならない。イエス・キリストはヨハネ6章54節から56節でとても興味深いことを言われました。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。肉の命は血の中にあるので、私たちは信仰によって主の流された血を私たちの罪のために受け入れるべきであり、そうして私たちは命を受けるとイエス様は言っておられるのです。イエス様はご自分の血を流して、ご自分の命をお与えになりました。命は血の中にあります。これは偉大な永遠の真理です。このことはなぜアベルの生贄がカインのものよりも優れていたかを説明します。魂の贖いをするのは血なのです。キリストの血だけが罪を洗い流すことができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は一つの生贄の場所、神秘的なヤギ崇拝の罪、幕屋での生贄、そして血を食べてはならないという契約というテーマで レビ記17章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記18章1節から30節、不道徳は罪に定められる、第7回の拡大、社会的禁止事項の序文、肉親との性交の禁止、いろいろな性的罪の禁止、子孫をモレクに捧げることの禁止、性的盗作の禁止、そしてパレスチナの諸民族はこれらの罪を犯したことによって追い出されたというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。